Radio Dialogue。4月21日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 今日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭です。今日もよろしくお願いします。なんとなくちょっとずつこう慣れてきたかなという感じもありますが、
はい、
放送開始から約1ヶ月、第5回放送となります、
ね、本当に急遽この企画を始めてから、うん、もうあっという間の1ヶ月だったなというふうに思うんですけれども、はい、ね、こうやって今日もたくさんの方々に聞いていただいて、
ね、
コメントも、
ね、
いただいていますけれども、
この時間になるとこう集う仲間たちがいるというのが嬉しいですね、
は
い、
そうですね。先週も告知をさせていただいたんですけれども、今新宿で写真展を開催しているんですが、リスナーの方実はたくさん来てくださっていて、中には J-WAVE のジャム・ザ・ワールド時代から聞いてくださっている方々もいるんですよね、うん、で、まあ、ジャム・ザ・ワールドを追ってしまったのはとても残念なんですが、レディオ・ダイアログだったり、まあ、他の方々もね、津田大輔さんがポリタス TV をやっていたりですとか、はい、そういうものがあるので寂しくはないですよっていう声をかけてくださった方もいて、本当にそういう声の一つ一つに支えられて、なんとか1ヶ月、まだまだこれからですから ね、はい、でも、じゃあ今日もたくさんのメッセージを、あ、こんばんはというふうにいただいています。新宿に行けなくて申し訳ありませんというのんたまさんからのメッセージもいただきましたが、そうなんです、このコロナ禍なので会場は感染対策をしているとはいえ、うん、まあ、なかなかその移動が難しいという方も中にはいらっしゃると思います。で、YouTube でも作品解説の、南部ひろみさんに、セッションでもおなじみの南部ひろみさんに聞き手を務めてくださって、
はい、おそらくラジオリスナーの方はその名前を聞くと、はい、おっと思われると思います。
そうですね、もう TBS ラジオではおなじみの方ですけれども、南部ひろみさんに聞き手を務めていただいての作品解説アップされていますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。さあ、今日のメッセージは YouTube のチャット欄だったりハッシュタグ D4P の4は数字の4ですね、 D4P で Twitter でもメッセージを送ってください。この後21時40分頃までお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、まずは最近の気になっているニュースを冒頭ピックアップしていきたいと思うんですが、はい、今日は3つのニュースについてお送りしていきたいと思います、まずは1つ目なんですが、このレディオダイアログでもたびたび取り組んできました入管法の改定案、政府案ですね、これがこの審議が衆院の本会議で始まりました。これまで問題点を多々指摘してきましたし、Dialogue for People でも様々な記事を掲載しているんですけれども、皆さんニュースで触れていらっしゃるかと思うんですが、3月の6日に名古屋の入管施設で亡くなったスリランカ人女性、ウィシュマさんをはじめとしたこれまでの、まあ、入管施設内での死亡事件、これ繰り返されてきているわけですよね、うん、でこれが、まあ、顧みられないまま、その検証が十分になされないまま入管の権限をもうさらに強めていくっていう、こうした法の改定というのがあってはならないというふうに私自身は強く感じているところです、はい、で実はウィシュマさん、私たちダイアログフォーピープルでも記事は掲載しているんですけれども、同居していた男性から、DV の被害を受けて、まあ、そこから逃れようと試みて、うん、でも入管まで向かう交通費がなかったので、まず近くの交番に出頭したという経緯を、まあ、ウィシュマさんと面会を重ねてきた、はい、支援団体のスタートという団体がありますが、うん、その顧問を務める松井さんも指摘をされています。で実は私もウィシュマさんの遺品を、代理人の方々と連絡を取り合いながらその遺品を撮影させていただいたことがあったんですけれども、ウィシュマさんが残したノートを開いてみると、はい、まあ、いろんな書き込みがある中で、その加害男性、まあ、DV の加害者であるとされるその男性側から、うん、まあ、帰ったら帰国したら殺すというふうに、まあ、脅されていたんだ、それが帰れない理由なんだっていうことを複数いくつもそれは記載をされていることなんですよね、はい、ノートに。で DV 防止法という法律がありますけれども、これ男女共同参画局の見解によると、例えば、まあ、国籍だったりですとか、あるいは在留資格を問わず日本にいるすべての外国人にもこれ適用されますよっていうふうになっているんですよね、うん、 ということは、まあ、在留資格を失った状態であったウィシュマさんも当然保護の対象になるはずなんですけれども、こうして、まあ、心身ともに深い傷を負った方、うん、まあ、そうした被害者からもう自由を奪うわけですよね、収容するっていうことは、はい、でその収容を続けるっていうこと自体が、あの、私は不適切な対応だったのではないかというふうに思うんですが、うん、代理人を務める駒井千恵弁護士、私たちの団体の、私たちのサイトでもインタビュー記事を掲載させていただいているんですけれども、まあ、駒井さんにもお話を伺ったんですが、やはり警察に DV 被害をウィシュマさんが訴えに行ったんであれば、その報告というのは入管側にも伝わっているはずで、うん、で自分で出頭して、まあ、DV 被害を訴えている人をなぜそもそも収容する必要があったのかということを駒井さんも指摘をしていました、うん、あのこれアメリカでのケースなんですけれども、これ2014年にグアテマラの出身の女性が、まあ、夫から深刻な DV 被害を受けていたということ、うん、それからグアテマラの警察にそれをたびたび相談していたんだけれども十分に対応されなかったこと、まあ、つまりその彼女の出身国にそういった被害者を保護する体制が十分になかったということですね。あのそういったことを理由に実は難民認定受けてるんですよね、はい、難民として
保護十分な要件として考えられるということ
ですよね。そうなんですよね。だからあの DV 被害深刻なものを受けていて帰国できないということが、うん、まあ、難民認定の要件になりうるというケースがここで一つ示されています、うん、であの入管による今回のその事件の中間報告は出ているんですけれども、まあ、少なくともその DV 被害者がじゃあスリランカで保護される十分な環境があるのかどうかということを、まあ、入管側が問い合わせたりですとか調べた形跡っていうのは一切残っていないんですよね。なので、まあ、こうしたその暴力の被害から逃れようとした一人の女性に対して、ね、今度は入管のいつ出られるかもわからないっていうその無期限収容っていうさらなる暴力がまあ降りかかってしまって、うん、でも最終的には命まで奪ってしまったっていうこと自体もう必ずこれは正面から検証されなければならないと思いますし、まあ、そういった検証なしに入管の権限をさらに強めようとする法改定があってはならないというふうに思っています、うん、でなぜ、まあ、ここまで多くの反発の声が上がっているのかだったり、まあ、なぜ、まあ、UNHCR 国連難民高等弁務官事務所ですね、そういった機関からも懸念の声が上がっているのかということを、うん、まあ、これ政府として重く受け止めるべきだというふうに思っています。でこれ審議入りしてしまったので、あの今週の審議でもう採決されるかもしれないっていう、
動きが早ければ
そうですよね、はい、あのこれだけ重大なその人の命を大きく左右する法案というのを果たしてこの数時間の審議であっさりと通していいのかどうかということも含めて、これは重く受け止めなければならないことかと思います。これは、はい、あの私たちも引き続き、ね、注視して、うん、であのこの番組でもお伝えしていきたいと思います。
はい、この問題本当にあの日本国内の問題としてもそうですし、あの国際人権法に照らし合わせてもあの多々
そうですね、
はい、おかしなところがあるなと思うんですけれども、かつ僕はこのウィシュマさんの事件を聞いてですね、非常に心が痛かったのが、ウィシュマさん自身はこう夢を持って来日されてるんですよね。
そうなんですよね。この英語教師になりたいっていうね、
はい、この日本という国に希望を持ってやってきていた。そしてご遺族の話を聞いても、日本という国はまさかそんなことが起きる国だとは思っていなかったと話されています。
うん、そう、あのお母様もね、あの記者会見に応じてくださっていましたけれども、うん、日本っていうのは安全な国だと思ったから選んだと、うん、でお母様が、私の娘は動物ではありません、動物だって病気になったら薬を与えられますよねっていうことを、うん、あの非常にこう切実な声を届けてくださっています。で今あのメッセージもいろいろあって寄せていただいていますけれども、はい、やはりもうむしろ解約と言われていますものねという声もあります、うん、暴力から逃れようとした先でまた暴力とはひどいですねという声もありますが、これっておかしいよね、ひどいよねっていうその、うん、まあ、そういったやっぱり感覚が、あの生活感のある感覚ですよね、それがしっかりとこう法律として落とし込まれるのかどうかということも含めて見ていきたいと思います、
うん、そうですね。この多くの声が集まりながらも一方的にこう審議が進められていく、決まりそうになっているという現状というのは他の問題にも通じることがあるかなと思います、うんうん、 はい、本日2つ目のニュースです。アメリカミネソタ州ミネアポリスにて昨年5月25日に起きたジョージ・フロイドさん死亡事件、皆さんも記憶に残ってらっしゃると思います。元警官のデレク・ショービン被告に3つの罪状すべてで有罪評決ということです。ご存知の通りこの事件、BLM ブラック・ライブズ・マターと呼ばれる運動が全米に広がるきっかけとなりました。ただこのブラックライブズマターという言葉、今回のこのジョージ・フロイドさんの件で皆さん初めて耳にされたという方も多いかもしれませんけれども、実際には2012年、フロリダ州で当時17歳だった黒人の少年トレイボン・マーティン氏が警察に射殺されたことに端を発する SNS 上でのハッシュタグから始まったという話があります。今回のこの判決に関してはバイデン大統領、政治家たちであったり他にも著名人が多く SNS 上でもコメントしています。他にもですね、僕が非常にこれは興味深いなと思ったのがですね、カタールの衛星テレビ局アルジャジーラ、中東のニュースを発信している、サイトでもですね非常に大きく取り上げてられまして、世界的に本当に大きな反響を呼んでいるということが伺えます。そしてこのブラックライブズマターを考える中でですね、皆様に、お伝えしたい、言葉にパレスティニアライブズマターというものがあります。
はい。
これ言葉からお分かりの通りパレスチナの話なんですね。昨年、この事件が起こったその数日後5月30日ですね、イスラエルはエルサレムにて、イスラエルの軍人によりパレスチナ人の青年エヤト・ハラク氏が銃殺されるという事件がありました
。はい、実は私の知人のお兄さんであり、はい、ご兄弟何人かお会いしたことがあるので、お兄さんであり弟であり、非常にこう鎮痛な切実な思いをご兄弟も綴っていらっしゃって、私たちもコロナ禍でなかなか現地に取材に行けないということが心苦しいですよね。
はい、この事件、本当にですね悲しいことにですね日常的に起きているもう暴力事件弾圧なんですよね。圧倒的な権力構造の差、そして抑圧される人々、その中で誰か人を殺したところでこう無罪に問われない、むしろそれはテロリストを倒したんだ、人々を守ったんだという言説により、よりこうイスラエルの、軍人たちはですね、こうした行動をエスカレートさせているという現実があります。このパレスティニアンライブズマターについて、パレスチナのガザ地区の友人アマルさんに話を聞いたところ、このような言葉を聞きました。ジョージ・フロイドさんの事件を耳にしてアメリカだけではなく世界中で人種差別に苦しむ人々の叫び声が聞こえてくるようでした。何しろ私たちもまたパレスチナ人として生まれたというだけで暴力、不正、迫害や占領など様々な理不尽な目に遭ってきていますからとおっしゃっていたんですね。でこの〇〇人というものを境界線にして差別をする構造というのは、実は先ほどお伝えしたこう入管の問題とも通じるものがあるんじゃないのかなと思いますし、どこか一つで上がった声というのはその国や地域だけの問題ではなくて、やはり社会全体で考えていかなければ、どこかでその歪みというものがより、脆弱な人々の方に押し寄せてしまうのではないのかなと考えました。
はい、今コメントでもパレスティニアンライブズマターという言葉があるのは知らなかったです、パレスチナは本当に深刻ですねというメッセージがあったりですとか、はい、コロナの話題に書き消されている海外ニュースが多いなと感じますというふうに書いてくださっている方もいますね。で、もちろんそのコロナの状況というのも非常に深刻ですし、私たちもしっかり取り上げていきたいものではあるんですが、こう私たちが直接こう海外に出向いて取材に行くっていう機会が残念ながら制限されてしまってはいるんですけれども、なるべくこれまでの取材で関わらせてもらった方々と連絡を、取り合いながら現地の声を引き続きお伝えしていきたいなと思います。もう一つ、これ差別の問題とも密接につながり合うことですけれども、これは昨日ですね、ジャーナリストの伊藤詩織さんがツイッター上で虚偽の内容によって中傷を受けたとして、大沢翔平氏、元東大の特任教授、特任准教授ですね、大沢氏に対して110万円の損害賠償と投稿の削除を求めている裁判、昨日4月の20日東京地裁で開かれて、そして結審しました。請求棄却を求めている被告の大沢氏はこの日出廷せずに、代理人の弁護士さんに接触を試みたんですけれども、取材には応じないということでした。でこれ訴状によると昨年の2020年の6月ですね、 伊藤さんが漫画家の蓮見敏子氏ら、3人を提訴するということが、はい、まあ、報道された後に大沢氏が伊藤詩織という同姓同名漢字も一緒の、を通名とする外国人の見られる人物が破産に至っているということを示す官報の広告の画像とともにこういった言葉を投稿しているんですよね、ツイッターに。伊藤詩織って偽名じゃねえかという、うんうん、伊藤さん側は破産開始決定を受けたことはまずありませんと、で自身の名前も本名であってツイートの名前が真実ではないということを指摘していました、はい、でこうしたネット上のこう誹謗中傷だったりですとかその、まあ、デマだったり人事実ではないことによるその、はい、まあ、被害、それが拡散されてしまう被害、うん、じゃあこれよく見なければいいじゃない、ネット開かなきゃいいじゃないっていう声を耳にすることもあるんですけれども、はい、昨日の意見陳述で伊藤さんがこういうことを話してたんですよね。その全文ダイアログフォーピープルのサイトにも掲載をされているんですが、その部分を読み上げたいと思います、はい。今やネットは誰もが避けて通れない私たちの通勤路のようなものになりました。しかし私はその通勤路を通ることが拡散され蓄積されていく誹謗中傷により難しくなりました。いくら目をつぶればいいと言われてもその消えない言葉たちは私を道角で突然襲います、
うん、
ということで、見なければいいという声耳に確かにするんですけれども、でもやっぱりインターネットってもう仕事だったりプライベートだったり、そう
ですね、もう欠かせないですよね、毎日の生活の中で、ね、まあ、ツイッターにしてもこう情報収集の手段だったり人と交流する場になってるわけですからね、
だからやっぱりこう見なければいいっていうその誹謗中傷だったりですとかあるいはその事実ではないことの拡散の被害に遭った側の振る舞いだったり行動の問題に矮小化せずに、
はい、
じゃあなぜこの被害が救われないのか救済されないのか迅速に対応されないのかという構造的な問題に目を向けたいと思うんですよね、はい、で大沢氏だけではなくって、まあ、匿名のアカウントによるその伊藤さんへの誹謗中傷というのが、まあ、未だに後を絶たないわけなんですけれども、うん、今日実は成立した改正案があります。インターネット上で誹謗中傷の投稿した人を特定しやすくなるためのするためのプロバイダー責任制限法の改正案が今日成立、可決成立しました、はい、で実は私も匿名のアカウントへの、開示請求の手続き、うん、私自身もしているんですけれどもとにかく
非常に煩雑で時間が
かかる。そうなんですよね。で現在は1年ほどかかるというふうに言われている。もう下手したらもっとかかるかもしれないですね、
はい、その間にこう、うん、いろいろな情報が失われてしまいますからね。
そうなんですよね。その、まあ、そのプロバイダー側だったりがそのどこまでその情報を取っておけるのかっていうところにかかってきてしまったりですとか、うん、もうそういう手続きを踏んでいるだけで1年とかそれ以上かかるものがこの改定によって、数ヶ月から半年ぐらいに短くなるとされているんですよね、はい、で私もこれ手続きやって本当に複雑だなと思うんですが例えばその被害者が相手を特定しようというふうに思った時に、うん、まずこうツイッターだったりあとはフェイスブックだったり、SNS のそのコンテンツ事業者側にまずそのまあ、IP アドレスだったりそういうものをこう出してくださいという、はい、まあ、下手したらこれも一つ裁判所のこう介在というのが必要で、
うん、
でさらにその書き込みの相手が使ってこう通信事業者これがプロバイダーですね、
はい、
のそれぞれにその発信者の情報の開示がを求めていかなければいけないということ で実はこれもその、まあ、裁判の手続きが必要だったりするということで、うん、何段階も踏んでいかなければいけないんですよね、はい、でその時間もかかるしでインターネットの書き込みってやっぱり一刻も早くその、まあ、消されるということ自体が被害者の救済につながるわけなんですけれども、うん、まあ、とにかく時間もかかるし、まあ、特定するまでのこう負担も大きいということで、まあ、泣き寝入りしてしまう方も少なくないということなんですよね、はい、でこれ、まあ、改正法が施行されると、まあ、裁判所を通じた1回の開示請求で手続きが終わるということで、まあ、これは、うん、一歩こう進んだなっていうふうに思いますよね。そうですね。はい。その、まあ、裁判所がその書き込んだ相手の情報を、まあ、消さないようにっていうその事業者に命令を出すということもできるということなのでこれも重要なポイントかと思います、うん、まあ、開示の手続きのもう何段階も踏まなきゃいけないってなると ね、費用負担もね大きいですしね、はい、これが軽くなるという面はあるんですが、まあ、ただこれ書き込まれた側が訴え出なければならないっていう意味ではやっぱり負担が被害者側に、
そうですね、
ね、かかっていくことなので、まあ、プロバイダー側だったりですとか SNS のそのコンテンツ事業者側がその、まあ、責任を持って差別の書き込みに対応するだったりですとか、うん、まあ、さらなるこれ改正法が必要かなと思いますので、
はい、
これねちょっと一回あの大きく時間を割いて特集を組みたいですよね、この件。
そうですね、やっと少しずつこうネット上の書き込みの重さみたいなものが社会的に認知されてきているような気もします。伊藤詩織さんの代理人弁護士の方がこんなことをおっしゃっていたんですけれども、書き込む側は軽い気持ちで行ってしまうことが多いということをおっしゃっていたんですね。ただどれだけこう軽い気持ちでこう書いた言葉でもそれが心をえぐり本当にその人の命に関わることもある、それがこのネット上の言葉である、それその言葉が狂気になるということがもっともっと社会的に認知されていく必要があるのではないのかなと思います。
ね、今書き込みでもこれは生活の一部ですからねというコメントをくださっている方もいますし、やっぱりその、まあ、矛先を向けられた方々側がその、まあ、日常生活に何かしらの支障を受け続けるということがあってはならないというふうに思うので、今ツイッターでもゴンゾーさんから、開示請求早くなってでも半年とはっていう、うん、そうなんですよね、
まだそれだけかかるのかと、
ね、でそこから、まあ、また その先に訴訟になるのかどうかっていうさらなるこう手続きを踏む可能性というのもありますしね、
はい、
こう一刻も早くこの負担を減らしていくための、まあ、さらなる法改定が必要かというふうに思います。これは改めて特集を組みたいなというふうに思っています、
はい、YouTube のチャット欄でもニナウェイブさん非常に示唆に富むコメントをくださったんですけれども、まあ、ブラックライブズマターなんかもこう SNS 上で非常にこう広がっていた活動なので、ハッシュタグによって社会運動を広げることができるのはいいけど誹謗中傷になってしまうのは悲しいというコメントをいただきました。まさにと思いますね。このテクノロジーや技術というものをどのように使うのか、それが一人一人に求められているのかなと思います。はい、そしてここからは、本日のテーマ、東京電力福島第一原子力発電所事故を考えるというテーマで皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
はい、今、まあ、溜まり続けるこう汚染水をどうするのかということが報道されて気になっている方々もいらっしゃると思うんですよね。で今日配信前からいろんなコメントをいただいているんですけれども、例えばその汚染水ってこう固めて、
はい、
こう放出せずにこう固めてしまえばいいんじゃないかっていうこともあるか、うん、声もありますが実際どうなんでしょうかというご質問もあったんですが、資源エネルギー庁の木野正人さんが、はい、先日福島中部テレビ の, ね、配信で、はい、
モルタル処理の話を
し、ね、はい、してましたよね。セアロガイおじさん、私もお世話になっていますけれども、と一緒にこう、まあ、配信をする中で、それだとやはり、まあ、かさばるので、うん、とにかくこう保管場所が大変なんですというのが、まあ、木野さん側の見解ではあったんですが、ただその資源エネルギー庁だったりですとか政府側のその発表だったり見解っていうのをただただこう鵜呑みにするのではなくって、うん、それ本当なの、この角度に本当に解決策はないのっていう、そういうことを検証していく必要があると思います、はい、でこの、まあ、汚染水の問題に限らずですね、そもそもこの原発事故は何をもたらしてきたものなのか、うん、ということだったりですとか、そもそもこの原発ができる以前のこの場所、この町が経てきた歴史ってどういうものだったのかということを、はい、この10年間あるいはそれよりもさらに長い歴史をここで改めて振り返っていきたいと思います、
はい、どうしてもこう原発の話となるとですね、まあ、政治的な問題、経済的な問題に還元されて話されることが多くてですね、なかなかこうそこに暮らす人々の素顔であったりその日常のぬくもりみたいなものが伝わりきっていないのではないのかなということを、僕たちも取材しながら感じます、僕たちがよく取材に行かせていただいているのは、福島県の大熊町というところなんですね、はい、ここには福一原発の1号機から4号機までが立地しています。でその北の双葉町に5号機6号機が、設置されているということで、この福一の敷地はですねこの2つの町にまたがって存在することになります、そしてこの3月は、2011年3月11日、東日本大震災から10年ということで、様々な、ニュースメディアが皆様の耳にも、届いたのではないのかなと思います。ただですねこの10年という月日でもちろん何かが終わったわけでもないですし、
そうですね、今の YouTube の書き込みでも、はい、節目ではない時にも考え続けたい問題ですね、うん、という大切なコメントをいただきましたね。
はい、いや非常に大切なことだと思います、うん、そしてそれと同時に今振り返ることでこう何かを検証できるのではないかであったり何かを見落としてきたのではないのかそういうことを、考える、時期でもあるのかなと思います、この2011年3月11日地震により発生したこの津波、当初はですねこの大熊町でも3メートルから6メートルと予想されていたそうです。でこれはあの陸前高田市岩手県沿岸の陸前高田市なんかでも当初はやはり3メートル程度の津波だから避難しなくてもいいやと思っていた人々がなかなかその後襲ってきた12メートル15メートルというような津波に飲まれてしまったという事実があります。
はい、あ陸前高田市のことをどうしてここでお話をしたかというと実はあの K さんのね、はい、あの両親があの当時岩手県の陸前高田市に暮らしていたということもありましたよね。
はい、その関係で、うん、あの僕たちも岩手県陸前高田市は定期的に通わせていただいてるんですけれどもなかなかそこの復興の進み方であったり避難に対する考え方というのは少し疑問が残るところもあったりみんなで考えていきたいなと思う点があったりそのあたりもぜひちょっとこの10年というもので区切って終わりではなく、うん、これからも日常的に考えていけたらなと思っています。そしてこの福井原発なんですけれども翌12日、震災の翌日12日には原発1号機が水素爆発を起こしました、うん、そして14日には3号機、15日には4号機と相次いで爆発が起き建屋ですねこの原子炉その建物を包んでいる建屋が吹き飛びました。でこの時2011年3月11日に実は僕も、安田さんもですね日本にいなかったんですよね。
そうなんですよね。あの聞いてくださっている皆さんもあのいろんなバックグラウンドの方がいらっしゃると思うのであの思い出したことが辛いという方はあの無理をなさらなくて、うん、あのいいんですけれども2011年の3月11日皆さんがどこにいて、ね、何をしていたのか、はい、差し支えない範囲で心の秒針をこう10年分皆さんにも戻していただいて、
うん、
であの私たちはあの普段はあの関東近郊に住んでいますけれども、はい、東京に住んでいますけれどもあの東京都内だったりあのそれ以外の近いところで、まあ、帰宅困難になったという方もいらっしゃったんではないかと思いますし、うんまあ、遠くこの東北から離れているという方はあの自分がじゃあ最初に目にしたニュースだったり映像ってどういうものだったろうかっていうことをちょっとまた思い返しながら聞いていただければと思うんですよね。で私自身は東南アジアのフィリピンに行って、
はい、
でもとにかくこう日本からどんどんどんどん電話がかかってきてで東北に実際に暮らしているフィリピン出身の方がたくさんいらっしゃるので、はい、もう翌日には自分たちの親戚とこう連絡が取れないんだどうなっているんだっていうことをいろんな方に道端で尋ねられたりっていうことがありました、うん、でね、K さんはもうさらに遠くにいましたね。
そうですね、はい、アフリカ南部のザンビア共和国というところにいました、はい、ただあのそれでもですね国際ニュースではやっぱりすぐにこう地震のニュースが入ってきたんですね。で一番初めに僕がこうニュースを見る前に地元の方から言われたのは、まあ、日本で大きな地震が起こったよ、まあ、でも地震ぐらい起きるじゃないかと僕は思ってしまっていたんですね、まあ、特にあの岩手県の沿岸って非常に揺れやすいところで僕自身も岩手で育つ中で震度5や震度6の地震を経験していたことがありました。ただそれで実際テレビをつけてみてそこに飛び込んできた、津波の映像には本当に背筋が凍る思いでした。
そうですね、あの津波の映像だけでも現地ざわざわしていたと思うんですけれども、はい、あその原発事故が起きた後、はいというのは皆さん現地でどういうふうに受け止めてましたか？いや
それが本当に大ニュースになってまして、うん、僕もあのすぐにこう帰国を考えたんですけれどもこの原発の水蒸気爆発によってもう多くの飛行機がまず日本から撤退したんですよね、
う
ん、
そうですねまずね、はい、あの一旦こうもう乗り入れるのをやめようっていうところもありました ね、
はい、でこれはもう完全に帰れなくなる前に帰らなきゃいけないということで飛行機に乗る準備をしていたところこう地元の友人にですねいや今帰るなんてどうかしてると日本のメインアイランドが全部被爆したって言われてるぞ っていうニュースが入ってきてたんですね。まあ、あの本州という名前でこう伝えられていたので、まあ、その端的な情報を聞いた人々は、あの日本っていうのはあの海外の人からすると島国なんですよね。まあ、本州にしても完全に大陸ではなく島なので、まあ、その中で一番大きな島が全部被爆したのではないか、そんなニュースが飛び交っていました。そんな中、いくつもの飛行機を乗り継いで日本に着いたのが13日ということになるんです
けども、かなり、ね、早かったですよね。そのまあ、エアラインの人たちがこう短い乗り継ぎの時間で、ね、結構協力したりということが、
ね、かなり気を
使
ってくれて、はい、
今のてくれました、はい、コメントでも当時のことを振り返っていろんな方がコメントくださっていますけれども、はい、震災直後は情報が錯綜して何を信じればいいのかわからない状態でしたという方、うん、あ、株のリーダーさん、あの岩手の地元の方ですよね。仕事中でした。宮古市役所の、近くを車で走行して避難しましたが、はい、ということで、あのご無事で何よりでした、うん、ちょうど仕事中でした。地震の後、東京の知り合いのところに車を走らせたけど、停電や渋滞でいつもの3倍かかったという方、うん、あ、地元に刈羽原発があるので一言ではありませんという方もいらっしゃいますね、はい、あのたくさんのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。そしてこの原発事故、なかなかあの最近は汚染水の話を聞きますけれども、他にも様々な問題を残していますよね。そもそもこの廃炉をどう進めていくのか、最終処分場というのはどうなっていくのか、帰還困難区域、そこは最終的にはどのような形になるのか、この中間貯蔵施設という名前で埋め立てられているこの様々な廃棄物、それは本当に取り出す予定があるのだろうか、様々な懸念があると思います、
うん、
でその中でもですね、この廃炉作業というものについて今日少し、皆様と、ここで考えていきたいと思うんですけれども、
はい、
一言でこう廃炉作業といっても大きく3つの作業があるんですね。でそのうちの一番初めの作業がこう使用済み核燃料の取り出し、それから燃料デブリの取り出し、そしてその廃炉を続ける中での汚染水対策と、この大きく3つに分けることができます。でこの使用済み核燃料の取り出しなんですけれども、この 1号機2号機、この2つの号機の使用済み核燃料の取り出しが非常に大変なんですね。まあ、メルトダウンを起こしているためにこう内部の線量というのが非常に高い、まあ、人間が近づいて作業することができないということで、未だにその作業ができていないということなんですね。そうですね。
私たちもね、あの昨年末に原発にあの視察に行ってますけれども、
はい、
もう間近で見るとやっぱり、あ、まだ上の方に瓦礫が積もってる1号機のっていうふうに、もう途方もない時間がかかるっていうのが、はい、もうそれだけでもやっぱり分かりますよね。
むしろこう安易に動かせないという危険さを持った状態です。で特にこの1号機が最も状況がひどくてですね、本当にあの瓦礫がそのまま残ってますし、その瓦礫の真下が使用済み燃料プールなんですよね。なのでまずはこの瓦礫を撤去しなければ、そもそもこう使用済み核燃料の取り出しなんてできない。でこの瓦礫の撤去のためには、まずは周囲をカバーを建設する必要がある。まだ作業開始してないんですよ ね。作業開始
準備、カバーをこれから作りますっていう、ね、はい、ところですよね、
はい、でこの核燃料を取り出す準備自体にまだ7年近く、最速でも7年近くかかるということです。
あ、すいません、と今ですね、コメントで今でも津波の映像はフラッシュバックするので、あのきちんと見られませんというあの書き込みをしてくださった方がいるんですが、あの今日はあの震災のことだったりですとか、あのそれから実際にその被災された方のこう音声も交えてお伝えしていきますので、
はい、
ちょっと心がしんどくなる、フラッシュバックするという方は、あの無理をせずにこう一旦離れたりですとか、あのちょっと温かい飲み物を飲んで心をほっとさせたりですとか、ね、あのご自身の心を守るということをまず最優先にしてください。
はい、YouTube のチャット欄でも、大上恵子さんかな、現在札幌に住んでいますが、大阪に住んでいた時の阪神淡路大震災を体験したのでフラッシュバックしましたということですので、本当に皆様あのご自身のこう心の、リズムに耳を傾けて、ちょっと辛い時は少し、距離を置く、今は聞くのをやめておくなど、それぞれ、ご対応いただけたらなと思います。
Twitter でも 原発って全然持続可能じゃないっていうコメントね、うん、まさにやっぱりこういう廃炉の実態なんかをこう見ていくと実感するところですよね。
はい、はい、風の旅人さん、使用済み核燃料と燃料デブリは違いますよね。まさにそうなんですよ、うん、ここが非常にこう難しいところで、うん、燃料デブリというと何かこう固定のものがあるようなものを想像しがちですけれども、そうじゃないんですよね。結局この燃料デブリというものが何なのかというと、事故によってこう原子炉が加熱、そして溶けていった核燃料がさらに溶けていって、原子炉の構造物とか他のこう金属とかコンクリート、あらゆるものが混ざりに混ざって溶け合って冷えて固まったもの、それを一言で燃料デブリと呼んでるんですよね、
うん、
なのでその構成物が何なのかもわからない。この燃料デブリの取り出しを行わなければいけないということなんですけれども、1号機から3号機の燃料デブリを合計すると880トンという数字になります。ところがですね、現在採取可能だと思われている、来年ですかね、試験的に採取する燃料デブリの量は数グラムに過ぎない。
数キロじゃないんですよね、数グラムなんですよね。
そうなんです、
グラムです、単位が。
はい、はい、周りの環境が非常に過酷なので、こう外からロボットアームを伸ばして、この燃料デブリを取らなきゃいけないんですけれども、その燃料デブリを取るためのロボットアームを差し込む穴、僕も安田さんも現地で5号機6号機のものを見ましたけれども、マンホールの蓋ぐらいな感じですかね。で、まあ、この燃料デブリの、まずは取り出しということをして、その中でこの現在、ニュースになっている汚染水対策というものが必要になってくる、そういう状況になっています。こうしたですね、話を聞くとですね、どうしてもこう難しい言葉が飛び交ったりですね、もう政治的な大きな話になりがちなんですけれども、うん、実際にはそこで生活をしていた人々がいて、
はい、もちろんね、政治の話っていうのはこう重要ですし、はい、それはそれとしてその向き合っていく必要があると思うんですけれども、それと同時にその生活者の目線でこの事件を、この事故をやっぱりこう見ていく必要がありますよね。
はい、はい、閉会ダイアログフォーピープルでもたびたび取材させていただいて、発信もさせていただいている方に、この大熊町に住まわれていた、木村のりおさんという方がいます。木村のりおさんはこの地震の津波によりお父さんと、妻、そして、次女のゆうなさんを亡くしました。で、お父さんと、奥さん、パートナーの方の、ご遺体というのはすぐに見つけることができたんですけれども、実はゆうなさんの遺体、遺骨というのがその後5年9ヶ月にわたり見つからなかったんですね。ただその津波が襲ってきた直後にですね、木村さんもなんとかそこに残りながら遺体の捜索をしたかったにもかかわらず、どうしても線量が破格、その捜索を続けることができなかった。それが5年9ヶ月経ち見つかった今、木村さんがどのような思いでその事実を振り返ってられるのか、思っていらっしゃるのか、木村さんの音声をお聞きいただけたらと思います。
最終的にここで見つかるんだけども、例えば自分としては全部探して見つからなければ、それで整理ができたんですよね。もうじゃあ海に行っちゃったんだなっつって諦めも ついたかもしれないんだけど、ここにで見つかることによってなんか別のこう思いが出てきて、それが津波で命を失ったのか、置き去りにして失ったのかっていうところは分かんなくなったんですよ。で、なんでそう思うかっていうと、震災の次の日に地元の消防団がギリギリまでここで捜索してくれてて、その中で4人声を聞いたっていう人がいるんですね。で、実際にね、実際のところは分かんないけれども、うちの親父がここの田んぼの真ん中あたりで見つかってるので、それを考えると親父だった可能性が高い。ってことは、ね、ユーナがここで見つかってるってことは多分この辺にいたと思うんですよね。で、ユーナもね、生きてた可能性はゼロではなくなっちゃったので、そういう意味で、整理がつかなくなってしまう。
はい、娘のゆうなさんの遺骨が見つかった直後に私も木村さんのところに会いに行ったんですけれども、はい、喜ばなければならないって思っていても素直に喜べない。なんでかというと、どうして5年9ヶ月もの間娘を瓦礫に閉じ込めておかなければならなかったのかということを考えると、もういたたまれないんだっていうことをお話しされていました。はい、こうした、まあ、事故が起きる前から実はこの大熊町はじめ周辺の地域というのは、はい、実は構造的な問題を、ね、抱えていたんですよね、はい、歴史を振り返ると。これ もしかするとあまり大きく報じられてこなかったことかもしれないんですけれども、この福島第一原発の用地のおよそ3分の1がそれ以前はいわき飛行場という戦時中特攻隊の訓練飛行場だった場所なんですよね、うん、で1940年に、まあ、この飛行場の建設というのが決まって、で碑文にもこれは残っている言葉なんですけれども、やはりこう住人たちが半ば強制的に、まあ、その建設に駆り出されていって、でここでいわき飛行場で訓練が終了すると、兵士たちは、まあ、例えば薩摩半島の知覧だったり南方の島々のその特攻基地へと配属されていったということが分かっています、う
ん、はい、
であの 海から離れた帰還困難区域の中にステイ静か、皆さんあの字面をちょっと思い浮かべていただきたいんですが、以前もこれラジオであのご紹介した時にですね、はい、音だけで聞くとステイとどまるのステイですね、
はい、
にサイレントの静かだと思って、
はい、
静かにしなさいだと思いましたっていう声があったんですけれども、はい、捨てるに石に、塚です。ステイ静かと呼ばれるその石が積まれた塚があるんですけれども、そこに積まれた丸石というのはその、まあ、いわき飛行場の兵士たちが海から拾って、うん、で先に配属された仲間たちへの鎮魂と供養の気持ちを込めて、まあ、ひっそりと積んでいったものだということが、まあ、当時を知る方の証言から明らかになってきました、はい、でここでインタビュー音声を聞いていただければと思うんですが、大熊町の出身で大熊ふるさと塾の顧問であり、あの非常に郷土史に詳しい鎌田清江さんにお話を伺っています。で鎌田さんは大熊町で梨農家を営まれていたんですが、その梨畑もね、私たちも見に行きましたけれども、ね、まあ、今はこう帰還困難区域の中にあって、
はい、
かつ、まあ、中間貯蔵施設の建設の予定地になっています。
もう崩されてましたね、先日行った時には、
ね、鎌田さんお話伺った時に、そのいわき飛行場から、まあ、空襲の警戒が高まった時にこう飛行機を訓練機を移して、で公園のこう、うん、藪の中に隠しておいた時があったらしいんですけれども、はい、実際にその竹藪の中に何機か飛行機をが隠してあるのをお母さんに幼い頃手を引かれながら見た覚えがあるんだというふうにおっしゃっていました、うん、で、まあ、例えば県のため国のため、例えば戦時中は、まあ、国のためですよね、
はい、
で戦争のために必要だから、そうですね、で原発は、まあ、発展のため、
うん、
で今は復興のためというふうに、そういった大義名分で生活が犠牲になっていくというその構造、それが引き起こされてきたこれまでの公害問題だったり、はい、戦争とも重なって見えるということで、鎌田さんの音声もここでお聞きください。
だからずっと私言ってきたのは、この原発で我々避難してますけど、国がやってきた、そのやってきた後始末見ると、我々の大熊町とか双葉町の行く末も見えるなと思うんですよ。
うん、
例えばね、一番早い郊外で出たのが足尾銅山ですよね。大きく問題になったのは、
うん、
足尾銅山、今もってあそこ3000ヘクタールくらいは人が住めないような状況になってたりしますよね、はい、それから近くなっては水俣病、
はい、
あれも国のね中枢の方で、だから足尾の場合はあそこで今みたいな世界中の銅の生産がないから、日本であそこの銅山をうまく使って富国強兵したんでしょう、うん、どうなかったらば、おそらく日朝戦争か日清戦争はしないはずですから、うん、あれでどんどん外貨獲得して作っていったでしょ、うん、で窒素でしょ、そしてあとそれから何十年か経って太平洋戦争で沖縄でしょ、そしてその後始末っていうのは収まったかっていうと、まだ収まってないんですよ。100年経っても50年経っても70年経って、原発収まりますかって言って、ここで綺麗になりますかって言っても、この大引くのはおそらく50年100年引くんじゃないかと、
うん、はい、今ツイッターでも李白山さんから、 沖縄の問題と既視感がありますねというコメントがありますね。
いやまさにそうですね。こう辺野古の土砂埋め立てに遺骨の混じった土砂を使うのではないのかということが今非常にこうニュースになっていますけれども、何かこう巨大なものに踏みにじられるここの生活命みたいなものであったり、こう死への冒涜、生命の冒涜みたいなものを同じような構造的な問題として感じますね。でこの今日はですね、東京電力福島第一原子力発電所事故を考えるというテーマでお送りしていますけれども、まあ、ここのこの頭にある東京電力というところを僕はちょっと絶対にこう外したくない言葉としてこのテーマの中にも入れているんですけれども、特にその中の東京ですね。今こう僕たちも東京で暮らしていながら、様々なものの犠牲の上に成り立っている生活をしている。結局この原発の問題を考えるということは、僕たち自身の生活を見直す問題でもあるんじゃないのかな、そうした視点でも、この問題を考えていく必要があると思います。
本当に、はい、あの消費弁当のその豊かさのあり方っていうそのものを見直しせずに、いや原発は必要だよねというのはやはり何の教訓も生かされてないと思うんですよね、はい、でおそらく、まあ、汚染水の問題今特に気になっている方多いと思うんですけれども、あのこれって、まあ、政府の側が現地の漁業者の方々、まあ、県のその漁業組合の連合会ですね、に対して、はい、あの関係者の理解が得られない限りは何の処分もしないということを、まあ、約束をしているわけで、はい決定しました、次に理解してくださいっていうのはやっぱり本末転倒ですよね、はい、あのそうした汚染水の問題についても引き続き取り組んでいきたいと思うんですが、とにかく時間が足りませんね。
はい、もうついね、毎回こう詰め込みすぎてしまって、
そうなんです。
今回もねもっと用意してるものがあるんだけれども、これは全部やろうとすると2時間番組ぐらいになっちゃうのかな。
はい、またやります。
そうですね。
また取り組んでね、はい、こうちょっとコロナの状況も見つつですけれども、はい、また現地取材をして。ご報告をしていきたいなというふうに思います、う
ん、はい。そしてこの木村のりおさん、先ほどもお伝えさせていただいた木村さんなんですけれども、帰還困難区域内の自宅跡地のそばでですね、今畑を作られています、うん、でもちろんあのそこで農作物を作ってそれを外に持ち出して食べるということはできないんですけれども、この例えば20年後30年後40年後100年後にそこの土がまた使えるようになった時に、そこが人のいない場所であまりにも寂しすぎるのではないのか、そして自分たちのこの消費の行き過ぎた社会を考えるためにも、何かこう土に触れる畑というものを作ってみる、エネルギーを極力消費しない小さなコミュニティというものを作れないのかなということを実践されています。で先日の月曜日、僕もこの大熊町の木村さんの畑に行かせていただきまして、
ね、なんかあの背中が筋肉痛ってね、今日もね、
はい、クワを振ると背中が筋肉痛になるこう現代人の華奢な体をしておりますが、であの綿花を、植えるための畑を作っていたんですね。であの一面にこう綿花を植えてですね、そこで綿を取って、それでハンカチが何枚作れるんだろうかということをちょっと身をもって検証してみたい、体験してみたいということでこうしたこともやっています、うん、そして木村さんのこう取り組みに関してもですね、またどこかで木村さんの声も聞きながらお届けできたらなと思っています。あの現在、福島県いわき市いわき湯本温泉というところがありますよね。そこの古竹屋さんという宿でですね、木村さんの、娘さんのゆうなさんの遺品の展示が行われています。あのもちろん遺品というものを扱うのは非常にデリケートなことなんですけれども、そのものが語る、本当に物言わぬ語り部としての力、そこから失われてしまったものがいかに大きなものだったのかということを皆さんに感じてもらうためにも、今はそこに展示されているということです。もしお近くにお立ち寄りの方がいらっしゃる際には、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。
はい、そして、遺品をテーマにしたもう一つお知らせがあります。すでにあの来てくださった方もいらっしゃいますけれども、リスナーの中でちょうど先ほど、リバティさんが、
はい、
見ましたっていうところ、
あ
の
こういう
展示がありましたよねっていうことを先ほど投稿してくださいましたけれども、写真展テラス生きた証を残すことを、東京オリンパスギャラリー東京新宿駅近くですねで開催をしています、はい、で昨日と今日が休館だったんですけれども、明日からまた再開して、4月の26日まで、最終日の26日のみ、15時までの開催となりますのでご注意ください。木村のりおさんの写真、そして
そうですね、
木村さんの まあ、大切な存在であった娘のゆうなさんの遺品の写真を展示させていただいていますが、うん、改めて命と向き合うひとときをこのギャラリーでも過ごしていただければと思います。
はい、ここで僕も少し告知をさせていただけたらなと思うんですけれども、はい、すいません、全然今日のテーマとは違うんですけれども、先日児童書を、出版しまして、うん、しかも3冊同時にという何なんだこれはという感じなんですけれども小学校中学年から中学生ぐらい向けのエッセイというものです。でこちらは僕が今まで取材で訪れた数々の国で学んできたことであったり、自分の人生を振り返ってみて、例えば震災を経験した時に命について考えたこととかをぜひ幼い、ね、子供たちにも考えてほしいなということでエッセイ集を作りました。3冊のタイトルがですね、毎日がつまらない君へ、君はどんな大人になりたい、そして勉強なんてしたくない君へという、すべてのこのシリーズ名が10分で自分の世界が広がる手紙というものです。うん、何かこのエッセイの中で触れたものが種となって残って、何か今後の豊かな生活、本当の幸せとは何なのかということを考えるきっかけになれば嬉しいなと思っています。
ね、なんかこのお話もしたいですよね。実はKさん、はい、中学校がもうほとんど学校に行かず、
そうですね、
はい、どれぐらい1ヶ月ぐらいは行ったって、
いや夏休みぐらいまで行ったんじゃないかな、どうだろう、行ってないかもしれない記憶が定かではないぐらいしか通ってないですけれども、
そうなんですよね、はい、そういう自分自身の10代の頃の経験を綴ったり、まあ、各地での その取材で出会った方々のことを綴っているという本ですよね。
は
い、
そうですね、やっと政府の考え方も少しずつ変わってきて、学校だけが教育のすべてはないというような方針が打ち出されていたり、学校というものを選ばなくても学べる場所があるということにちょっとずつ舵は切れてきているのかなと思います。うん、でそうしたことを話す、出版記念イベント、オンラインで行うものです。子どもたちが自分らしく生きられる社会についてというものを、5月9日日曜日13時から15時に開催します。こちらも詳細は、チャットに、これから情報を、貼りますので、そちらからご覧いただけたらなと思います。
はい、写真展に行きましたという方が、あとはオンラインの、ね、説明を聞きましたという方もありがとうございます。はい、近くの方はぜひ、で近くに来れないという方はオンラインで のギャラリートークの様子がアップされていますの で、 そちらもぜひ、そしてね、ちょっと時間が足りないということを皆さんにお伝えしたら、2時間でもいいですよというコメントをね
いずれね、そうスペシャル版
実はですね、はい、スペシャル版っぽいものを今
ちょっとね、
はい、準備をしておりますが、はい、
少しずつ機材関係とかテクニカルな部分に安心感が出てきたので、
これは後日、皆さんに発表したいと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしておきますので、そちらもぜひ改めて聞いていただければと思います。今後の放送のお知らせもいたしますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。
お願いします。
そしてこの放送はサポーターの方々のご寄付で支えられています。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。先ほどですね、コメント欄で、今朝の本を望月磯子さんの、はい、ツイートで知りましたというふうに、ね、書いてくださった方いらっしゃるんですが、来週4月の28日水曜日の放送は新聞記者の望月磯子さんをお迎えして、最近の取材のお話について伺っていきたいと思います。
はい、いやすごく熱い回になりそうですね。エネルギー
をね、そうなんです、
これもまた時間が足りるのかという
回になりそうですが、そうなんですよね、そうなんです、ね、毎回40分間と言いながらいつもいつも時間オーバーしてしまって恐縮ですけれども、今日もたくさんの方にご視聴いただきましてありがとうございました。このレディオダイアログ4月の28日同じ時間ですね、21時からの放送となります。ということで、また来週皆さんとお会いしましょう。
お会いしましょう。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。